新約聖書ルカの福音書2章1節から7節。その頃、全世界の住民登録をさせようという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かって行った。ジョセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登って行った。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の産子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。
平安がありますように。今日は太閤節第4のサンデーですね。ちょうどクリスマスイブと重なりました。伝統的にはクリスマスイブには夜の11時ごろから礼拝を捧げまして、その礼拝の中で12月25日クリスマスデーを迎えるというふうにするんですが、私たちの教会ではそのようなクリスマスイブ礼拝をしていませんし、肝心のクリスマスにも教会では礼拝がありません。ですから今日のアドベント第4のサンデーの礼拝が私たちにとってのクリスマス礼拝になるかと思います。でクリスマスイブやクリスマスデーは仕事から、また家事から、そしてショッピングからも解放されまして、家族や友人と楽しく、あるいはのんびりと過ごす、そういう日になりました。まとまった休みを取れない人たちには家族揃って小さな旅行ができるかもしれませんし、年中忙しくなかなか家族がバラバラで揃わない、そういう現代の私たちにはそのような過ごし方も必要なことかもしれませんけれども、そのような中でもクリスマスの主人公であるキリストを忘れないようにしていただきたいと思います。教会ではアドベントキャンドルを灯しまして、イエスキリストを覚えました。同じように皆さんの家庭でもアドベントキャンドルを灯し、賛美歌を歌い、聖書を読み、祈りを捧げる、そんなひとときを持っていただきたいと思います。 Keep Christ in Christmas、 そういう言葉がありますように、イエスキリストを忘れないようにしたいと思いますね。ところでアドベントやクリスマスにこうしてキャンドルを灯すのはなぜなんでしょうか。それはキリストが私たちの光であるということを覚えるため、またそれを表すためですね。昔のローマの暦では12月25日が冬至でありました。冬至というのは1年で昼の時間が一番短くなって夜が一番長くなる、そういう季節ですね。クリスマスが12月25日に祝われ、また今も祝われていますのは、この冬至が過ぎますと日が一日一日と長くなっていくわけですね。そのことと関係あります。義の太陽であるイエス・キリストがこの世界を、私たちの心の闇を照らしてくださる、そういうことを季節の変わり目の中で覚える、それが古代の人たちの知恵でありました。でアドベントキャンドルは最初の日曜日には1本目に火を灯しました。次の日曜日は1本目と2本目の両方に火を灯しましたね。第3の日曜日には1本目、2本目、3本目、3本のキャンドルに火を灯しました。そして第4の日曜日、今日は全部のキャンドルに火が灯っています。このようにクリスマスに向けて火を灯すキャンドルの数が1本ずつ増えていって、1週ごとに明るさが増していくという、 この様子を見ることによって、私たちは世の光であるキリストが来られ、その光で私たちを照らしてくださる、ますます私たちを明るく照らしてくださる、そういうことを覚えるのですね。では光であるキリストが来てくださるとき、私たちにどんなことが起こるのでしょうか。第一に、私たちは真理に導かれます。で、聖書では闇は無知あるいは偽りを意味します。光は知識とか真理を表しますね。私たちの心に、私たちの人生に、主イエス・キリストが来てくださるまで、私たちは本当の神様を知りませんでした。そして本当の神様ではないものを神様として拝んでいました。あるいは神様がいなくても自分の人生には何の関係もない、そう思っている人もいたでしょうね。神様なしでも自分は自分の力でちゃんとやっていけるんだ、自分は自分のやりたいようにやり、生きたいように生きるのだ、そう嘘吹いておりました。でも心の中では何かが足りない、何かがおかしい、そういう不安が常にあったのです。しかし、その心の暗闇から救ってくれるものが何であるか分かりませんでした。いろいろ考えたりやったりするのですが、それは闇の中で手探りをするようなものでありました。どんな確かなものも手に入らなかったのです。しかし光であるキリストが来てくださったとき、私たちはこの真理の光に照らされて、まことの神様を知ることができました。自分の罪が見えてくるようになりました。そして私たちをその罪から救ってくださる主イエス・キリストの救いを見ることができたんです。聖書にこう書いてあります。光が闇の中から輝き入れよと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。皆さんが日中出かけていまして、夜になって家に帰ってきます。最初にすることは何ですか。おそらくはスイッチをつけてですね、部屋を明るくすることでしょうね。朝起きて最初にすることも、窓のカーテン開ける、ブラインドを開けて光を部屋の中に取り入れることではないでしょうか。光なしには何も見えません。同じように私たちの魂もキリストの光なしには救いに至る道を見ることができないのです。人間の知恵や知識、それによっては私たちは神様を知ることができない。神様が私たちに与えてくださっているこの人生の意味を解くことができないのです。誰もが遅かれ早かれこの世を去って永遠の世界に行かなければなりませんが、私たちを永遠に導くことができるものはこの世にはないのです。それができるのは永遠に生きておられるイエス・キリストだけです。キリストを心の中に迎えてください。その時キリストがあなたの人生を照らしてくださいます。そしてあなたの人生を導く光になってくださるのです。私たちが毎朝起きてカーテンを開け、光を部屋の中に取り込みますように、すでにもうイエス・キリスト、私は受け入れています、私は光を持っていますとおっしゃるクリスチャンも、毎日の生活の中に日々キリストを迎え入れる必要があります。真理の光によって私たちは初めて自分自身を正しく見ることができ、自分の生活を正していくことができるからです。このクリスマスが真理の光であるイエス・キリストを迎え入れる、そのようなクリスマスでありますように。まだイエス様を信じていらっしゃらない方にも、またすでに信じているクリスチャンにも、同じように真理の光を心に取り入れる、そういうクリスマスでありますようにと心から祈ります。第二に、光であるキリストが来てくださるとき、 私たちはどうなるのでしょうか。私たちに命が与えられます。イエス・キリストは言われました。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。皆さんがよくご存知のように、植物はその葉に光を受けて空気中の二酸化炭素と水から炭水化物を作ります。そしてそれを養分にして育つわけです。で、それを光合成、光合成と書きまして光合成と言いますよね。皆さん小学校ぐらいで習うんじゃないでしょうか。で、植物は光のエネルギーによって生きているんです。植物は光合成の時に水を分解して酸素を作り出します。植物は人間に有害な二酸化炭素を吸い込んで代わりに人間に必要な酸素を吐き出してくれる。自然の仕組み、本当にそれを見ますと、私はいつでも神様が知恵深いお方であって賢いお方であって、もう見事にこの地球であらゆるものがお互いに生きていくことができるように設計し作ってくださり、今もそれを動かしてくださっている神様の知恵力っていうのは本当に驚きますね。私たち人間もまた植物がいたしますこのフォトシンセシス、光合成というものの恩恵を受けているんです。で、この間マーキュリーニュースにで載っていたんですけれども、冬、日が短くなりますと精神や身体に不調をきたす人が多くなるんだそうですね。まあ、カリフォルニアは太陽がいっぱいのところですのでまだいいんでしょうが、オレゴンやワシントンに登っていきますと軽いうつ症状が出ましたり、不眠症になったり、過食症になる、食べ過ぎる、そういうのを季節性感情障害、まあ、難しい名前ですがそういうのだそうです。で、それを治療するにはどうしたらいいか。太陽の光に1日2時間以上はさらされる、そうと良いそうですね。で、北国で太陽の光を十分浴びることができない人には、の太陽の光に出た成分の光を出すそういうランプが特別にあるんだそうで、その光を部屋の中で浴びるといいそうですね。そういうのを光療法と言いまして、わりかし、北国の方では用いられているようであります。まあ、カリフォルニアのような恵まれたところでも、もし皆さんがもう一日中オフィスに閉じこもって仕事をしていたりしましたら、太陽の光がやっぱり不足しまして病気になってしまうかもしれません。外に出て光を浴びる必要がありますね。このように自然界は全てのものが生きるために光が必要だということを教えています。光が私たちに命を与えるんだということを示唆しています。光であるキリストが私たちに永遠の命を与える、自然界もまた私たちにそれを教えてくれているのです。私たちお互いはバリバリと働き精力的に今まで生きてきたかもしれません。あるいは頭のいい人は要領よく世の中を泳ぎ回ってうまく生きてくることができたかもしれません。しかしそうした生き方は本当の意味で神様の前に生きるというもの、永遠の命につながるものではありません。それは生きることの意味を知り、生きる目的をしっかりと目指している生き方というわけではありません。そういうところには生かされている喜びというものがないのです。神様なしの人生はバリバリ働くことのできる時期が過ぎたらどうなるでしょう。あとは意味も目的も感じられず毎日漫然と過ごすだけのものになってしまいます。自分の知恵だけで今まで生きてきた人たちは人間の力ではどうにもならないことに直面したときにもう人生を投げ出して生きる気力を失ってしまうのです。しかしどんな人でも光であるキリストをその人生に迎え入れるときにそこに新しい命が与えられます。 光であるキリストに従うときに、私たちは豊かな命に生かされ、神様と共に生きる、神様のために生きる、そういうことが分かってくるのです。そして本当の人生を生きることができるのです。光であるキリストが来られるとき、私たちに命を、神様と共に生きる、その喜びを与えてくれます。第三に、光であるキリストが私たちのところに来てくださるとき、私たちは神様の愛を受けます。ヨハネの第一の手紙4章9節は、神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。そう言っていますね。キリストは神様の愛、私たちを救う神の愛を私たちに与えるために来てくださいました。キリストの光は決して冷ややかな光ではありません。神様の愛を私たちにもたらす温かい愛なのです。アドベントの第4番目のキャンドルは、前にも話しましたように、これは愛のキャンドルと名付けられていますね。この神様の愛を私たちに覚えさせるものです。で、この愛のキャンドルは別名ベツレヘムのキャンドルと呼ばれます。なぜベツレヘムのキャンドルと呼ばれるのでしょうか。ベツレヘムというのはイエス様がお生まれになった町の名前ですね。その町の名前と、そのベツレヘムと神様の愛とは、どこでどうやって結びつくのでしょうか。手短に説明いたしましょう。今から3500年も前のことであります。イスラエルがエジプトで奴隷であったとき、イスラエルの人々は労役に苦しみ、うめき、叫びの声を上げました。神様はその声に聞かれまして、イスラエルの先祖たちに与えた約束のゆえに、イスラエルの人々に目を留め、心を留め、彼らをエジプトの奴隷から解放してくださったのです。神様がイスラエルを救ってくださったのは、イスラエルの人々が他の人々よりも優れていたからではない、むしろ滅ぼされる運命にあった弱く小さな民族、それを憐れんでくださったの。ところがイスラエルは神様の一方的な愛、憐れみによって救われたにもかかわらず、おごり高ぶりました。まことの神様を捨てて他の神々を拝みました。不道徳なことをし、しかもそれを悔い改めませんでした。その結果、社会は乱れ、国は弱くなり、アッシリア、バビリオン、シリア、ローマなどなどの大きな国々に次々と踏み入れられて、長い間独立と自由を失っていたのです。しかし神様はそんな罪深い人々をも憐れんで、人々を罪から救う救い主を与える、そう約束してくださいましたね。そしてその救い主は、イスラエルで最も信仰の厚かったダビデ王の子孫として、ダビデが生まれたその町ベツレヘムで生まれると神様はすでに約束してくださっていたのです。けれども人々は長い年月の間にこの神様の約束を忘れてしまいました。救い主への望みを捨ててしまったのです。しかし神様はご自分の約束を忘れてはおられません。神様はイスラエルの人々の失望や不信仰にもかかわらず、約束の救い主を予言の通り、クリスマスの夜、ベツレヘムに生まれさせてくださったのです。聖書にダビデの町ベツレヘムということが出てまいります。これは神様の救いの約束がここで成就した、神様は決して私たちを救うという約束をお忘れにならない、変わらない神様の愛を示すために、ダビデの町ベツレヘムという言葉が記されているのです。ですからベツレヘムのキャンドル、これが愛のキャンドルと呼ばれる、愛を示すキャンドルがベツレヘムのキャンドルと呼ばれるのは、そういう意味があるのです。この神様の変わらない愛は、今から2000年前の イスラエルに示されただけではありません。神様の愛は今も変わることなく、私たちイスラエルとは縁もゆかりもない者たちにも注がれているのです。私たちは誠の神様を求めませんでした。救い主を知りませんでした。たとえ救い主について誰かが話してくれたとしても、そんなこと私に関係ない、全く無関心でありました。なのに神様はイエス・キリストによってイスラエル人だけではなく世界中のあらゆる人を救うと約束してくださったのです。神様は私たち一人一人を愛して、実にあなたのために、また私のために救い主を与えてくださいました。よく赤ちゃんは夫婦の愛の結晶などと言われますけれども、ベツレヘムの会話置きに寝かせられた赤ん坊、それは神の愛の結晶ではないかと思うのです。神様の愛は決して漠然としたもの、ぼんやりとしたもの、実体のないものではありません。それは形をとって現れました。神様の愛はベツレヘムの町に赤ん坊となって来てくださいました。ナザレの村で育った神の愛はヨルダン川でバプテスマを受け、人々を教えました。人々はその神の愛の声を聞き、その神の愛のなさる奇跡を見たのです。神の愛の足跡はイスラエルの至るところに残っています。人々は十字架の上に神の愛を見ました。死を打ち破って復活した神の愛を目撃しました。イエス・キリストが神の愛です。このイエス・キリストを信じる者は神の愛によって救われるのです。日本の新聞の投書欄に、どんな僕でも好きというタイトルでこんな記事が載っていました。ある日、小学1年生の息子が学校から帰ってくるなり、ねえお母さん、僕がタコだったらどうする？え、タコ？うん、くねくねしたタコ、お母さん捨てちゃう？でもそのタコはタカヒロ君なんでしょ？うん、そうだよ。じゃあ捨てないよ。次に息子は部屋中を走り回りながら、お母さん、もし僕が何人もいたらどうする？みんな暴れ回ってうるさいよ。それは大変だね。うん、うるさいから一人捨てちゃう。でもみんな高博くんなんでしょ？うん、そうだよ。じゃあ捨てないよ。一人も？うん、一人も。という、微笑ましい母と子供の会話が載っていました。この会話に子供に対する母親の変わらない愛がよく表れていますね。神様の愛はこの母親の愛よりももっと大きく深いのです。そして決して変わりません。神様は言われます。私はあなたと共にいる。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。私はあなたを捨てない。これが神様の愛です。クリスマスにはアドベントキャンドルの真ん中にあります白いキャンドル、キリストのキャンドルに火を灯します。それはキリストを真理の光、命の光、また愛の光として受け入れることを意味しています。光であるキリストを迎え入れるのに大きな信仰はいりません。光はどんな小さな隙間からでも入ってきますね。あなたの心をほんの少しでいいです、キリストに向けてください。ほんの少しでもキリストに心を開くなら、キリストはそこからあなたの心に入り、心の暗闇を追い払ってくださいます。あなたの生活に入って、それを光で照らしてくださるのです。あなたの人生に希望を、平安を、喜びを、そして愛を与えてくださいます。キリストこそ私たちの変わらない真理の光、命の光、愛の光です。お祈りを捧げましょう。 父なる神様、真理の光、命の光、愛の光であるキリストを私たちに与えてくださり感謝いたします。このアドベントに私たちはキャンドルを灯しながら礼拝を捧げ、キリストが私たちの光であることを覚えました。私たちのもとに来てくださった誠の光を心に迎え、光に従って歩む私たちとしてください。礼拝の旅ごとにあなたの光に照らされて、主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう、主は私の命の砦、誰を私は怖がろう、そのようにあなたを賛美することができますように、御子イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。